スマート HR。
ホリーカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜をスウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼び、好きなことをしながらリラックスをして過ごすそうです。そこでこの番組ではこうした習慣にインスピレーションを受けまして、心地よさって何だろうを問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しをゲストと話しています。それではメッセージご紹介します。今日はメイチーさん20代です。水曜日はジムかバスケをして汗を流して週末まであと2日頑張ろうと気合を入れています。素晴らしいですね。20代やっぱり水曜日疲れるもんですかね。もう一回気合を入れ直すんですね。最後までいけそうな気もしますけれども ね。でもバスケも楽しそうだしね、また気分を取り直して金土日と頑張ってください。はい、あ、木曜日もあったわ。ということでありがとうございました。メッセージの宛先ですが、番組の概要欄にございますので、そちらからご投稿ください。番組の終わりにはリスナーの皆さんの仕事のモヤモヤを私が朗読風にじっくり読んでお焚き上げする朗読で成仏のコーナーもございます。ぜひ最後まで聞いてみてください。さて本日のゲストは、前回に続きまして株式会社小国史郎事務所代表取締役の小国史郎さんです。今回は小国さんと、素人感覚の生かし方、その道のプロが見えなくなるものというテーマでお話しします。エンディングには朗読で成仏のコーナーです。そして来月12月21日に予定しています、この番組の特別な公開収録イベントに関するお知らせもありますので、お楽しみに。スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けするホリーミカウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。
ウェンズデイホリデー、堀井美香がお送りしています。
ではゲストをご紹介します。株式会社小国史郎事務所代表取締役でプロデューサーの小国史郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて小国さん、最近のプロジェクトでいうとどんなことに取り組まれてるんですか？
今ですね、一番自分の中で熱いのはですね、 B サポーターズっていうプロジェクトなんですけれども、はい、まあ、サポーターになろうっていう意味ですけど、サッカーにサポーターって言葉がありますよね。
はい、
応援する人、
うん、
でじゃあこのサポーターに誰がなるんだっていうことなんですけど、それは福祉施設に暮らすおじいちゃんおばあちゃんがサポーターになりましょうっていうプロジェクトで、でどうしてもこう福祉施設にいるおじいちゃんおばあちゃんってこう支えられることが多い、
はい、
だけど、
はい、
サポーターになった瞬間に誰かを支える側に回るってことで、はい、支えられる人から支える人へっていうコンセプトで、
うんうん、
B サポーターズっていうのを立ち上げて、
素敵、なんかずっと受け身の時間だから、やっぱ能動的になるってすごい必要ですよね。
そう、めちゃ能動的になるんですよ。じいちゃんばあちゃんが
何をされるんですか？
まあ本当言葉の通りサポーターになるだけなので、
はい、
普通にユニフォーム着てですね、
いやそれがすごい、
タオルマフラーっていうマフラーをブンブンブン回してですね、
かわいい、
でフェイスペイントとかしたりですね、でだんだんやっぱサポーターになってって、最初興味なかったサッカーなんだけれども、誰かを押し活ですよね、
はい、
し始めるとなんか欲がどんどん出てきて、
はい、
なんか100均行ってばあちゃんとかが、はい、もう私の傭兵を応援したいとかっつったら、なんかその選手の写真を切ってですね、内輪に貼ってですね、モールをつけてですね、こう振り始めるんですよ。で推し活をするんですよ。で面白かったのはですね、これ神戸の施設でやってたんですけど、
はい、
ヴィッセル神戸っていうクラブチームがありまして、はい、そこにイニエスタってい
う
世界的な選手がいるんですけど、あるばあちゃんがイニエスタが
私は好きだと、すごいとこ行きましたね、
すごいとこに行くんですよ好きだと、でそうなんだばあちゃんと、だけどこの選手ね、スペイン人なんだと、
うん、
分かった、
うん、
私スペイン語今から学ぶ、86歳ですよ、 86歳がゼロから学ぶスペイン語講座っていうのを一生懸命
会う気満々ってことですね。
会う気満々で、私はイニエスタにメッセージを送るとかってバモスイニエスタとかって書いて送ってるんですよ、で僕なんかすごい素敵だなと思って、でなんかコンセプト最初は支えられる人から支える人へっていうことで始まったんですけど、今変わってて、いくつになってもワクワクしたい全ての人へっていうコンセプトにしたんですね、
はい、
いやいくつになってもどんな状態にあっても人ってワクワクするんだなって、当たり前のことなんですけど、やっぱりつい忘れちゃうし、なんかイメージ、やっぱりこう認知症の状態にあってとか福祉施設に暮らしていてってなると誰か応援するとか、できないよねみたいなことを周りが勝手に思ってたりとか、ご本人も思い込んでたりして諦めちゃってるところもあったんだけど、やってみたらめちゃめちゃドハマりしてい くつになったって誰かを押したっていいし、応援したっていいじゃん、ワクワクしていいじゃんっていうことをなんか逆に教えてもらった気がして、でその輪が今どんどんどんどん広がって、今日本中で100近い施設が参加をしてやってるんですよね、
すごいですね。やっぱこうやってその小国さんの何が素晴らしいって、やっぱ何かを伝える力にプラスこういう知恵が乗ってくるっていうのが
知恵ですか、
ね、おもろい知恵が乗ってくるっていうのが素敵だなと思いますね。ね、なんかいろんなプロジェクトを期待したいなと、
はい、ありがとうございます
思いますけれども、さあ今回はですね、小国さんと素人感覚の生かし方、その道のプロが見えなくなるものという、なんかちょっと胸をえぐられるような
えぐられます
か、いろいろ見えない過程がありましたね。ありましたかなかったですか、ということでですね、まあ、例えばスポーツの世界ではアマチュアとプロの線引きがしっかりなされている場合があります。プロ野球選手、プロサッカー選手などなど卓越した知識と技術を持って、それを仕事にしてお金を稼ぐということを、まあ、プロの仕事と称しますね。また自分の仕事に誇りを持って志を高く保つ姿勢をプロ意識なんて呼ぶこともありますけれども、まあ、ただ誰もが最初は素人というところでして、小国さんがインタビューで素人であることが実は強みとおっしゃっていたのが、印象的だったんですけれども、この考えはどこから出てきたものなんでしょうか。
そうですね、僕自身NHK でディレクターやってて、プロフェッショナル仕事の流儀っていう番組やってて、まさにその本当に第一線のプロの方ばっかり取材させていただいたんですよね、でその取材自体はめちゃくちゃ面白かったし、プロフェッショナルの方、プロの方ってすげえな、面白いなってやっぱ思ってる一方で、じゃあ自分って何のプロなんだろうなみたいなこととかが結構コンプレックスだったんですよ、なんか NHK のディレクターとか記者とかってやっぱ専門性高い人も結構やっぱいて、医療の専門家であったりとか、なんか動物ものとか、まあ、芸能とかなんかいろいろスポーツとか、いろんなスペシャリストがいたんですけど僕なくて、なんかこれやったら次こっちも気になるなとか、なんかすごく雑食だったんですよね、だから自分って専門性ないなってことがすごくこうコンプレックスだったんです、もともと。で そんな僕がまたプロフェッショナルって番組やってるもんだから、余計になんかその自分って何だろうな、なんもないなって思ってたんですけど、ある時その何でしょう、でさらに僕33歳の時に心臓病になっちゃって、で番組制作自体もできなくなっちゃったんですよ、でそうすると僕本当に何にもなくなっちゃって、でただの小国城になっちゃったんですよね、でその時にあれ、じゃあ自分って何なんだろうなっていうふうに考えたんですけど、でもなんかその後にこう作り始めていくプロジェクトっていうのが、まあ、番組は作れなくなっちゃったんだけど、あの番組以外の方法でなんか大切な情報とか価値を届けようっていうことで、注文間違える料理店ってプロジェクトやったりとか、まあ、がんをテーマにしたデリートシーってプロジェクトやったりとかっていう、まあ、前編でも語ってるようなことですけど、そういうのやっていった時に、僕その認知症のプロでもないし、がんのプロでもないし、またここでもプロじゃないんですよね、なんだけどそんなプロじゃない僕だからこそ、実はこういう注文間違える料理店とかデリートシーみたいなプロジェクトってできるんだってことに気づいてですね、あれってこれって 素人である方がこういうアイデアって浮かぶんじゃねえかっていうふうにだんだん思うようになって、
はい、
だとしたらこれ素人であることって強みだなっていうふうに思うようになったっていうことですね。
なんか素人の強みって他どういうことなんだろうなと思って。
でも堀井さんとかアナウンサーでいらっしゃるから、
はい、
僕なんかよりも多分よっぽどいろんな方々にインタビューしたりとかお話しされると思うんですけど、
はい、
どのジャンルに対しても全て精通してるわけではないと思うんですよ、
はいはいはい、
全然このジャンルとかこの業界わからんとか、
うんうん、
常にだから素人状態が。
あ、そうですね、どこ行ってもそうですよ。
あ、そうですか。
毎日あの1日にいろんな現場に行くじゃないですか、はいはい、どこも素人だしいろんな人にインタビューねえ、そういう感じですけど、でもなんかおっしゃってること分かります。なんか何者でもないので何かになれそうっていうか、なんかそうですね、素人なりに。
そうそうそう、
っていうのはありますよね。
でもなんか何者でもない素人だからこそ、
うんうんうんうん、
こんな質問できちゃったみたいな。
あ、そうそうそう、そうなんですよね。
ってありますよね。
あります。例えば面接試験の時とか、こう学生さんが何したいんですか入ってからとか言うと、まあ、突拍子もないことをおし、ね、言う子とかいるじゃないですか。例えばTBS に入ってフジも日テレも出られるようなアナウンサーになりたいですっていう子がいてうん、それはさすがに無理なんだよなって思ったんだけど、多分、うん、そういうこと知らないから学生は、あの本当に知らない子は言っちゃうんですよね。でもそれって実現できるかもしれないし。そう、 そうなんですよ。
そこに実はめっちゃ可能性があったりするじゃないですか。
そうそうそう、
なんかオリンピックとか例えば、
うん、
あのそういう時って局横断して、
はい、
アナウンサーが集まって一緒に応援しようぜみたいなこととか、
はい、
例えば今だと環境の問題とか、
うんうん、
なんかそういうのってもう局とか関係ないよねみたいな、
うん、
一緒になってやろうぜみたいなことって普通に起きるわけで、なんか勝手に思い込んでることってあるじゃないですか。
そうなんです。
そのプロ、
その子は昼の帯を全曲自分の顔で埋めたいと言ってたから、すごいすごいなと思いながら、
それめちゃくちゃいいですね。
それは難しいかもなと思いながら、でもきっとできちゃうんだろうなと思って、きっと私たちの慣習とか伝統とかルールでできないって思ってるだけで、
そうそうそうそう、
全てそういうことなんですかね。
そうそう、僕だからすごいそれ今の話面白いなと思うんですけど、
うん、
プロの方が思い込みとか、
うん、
結構強烈にあって、
はい、
いやそんなことやったらね大変なことになるよとかね、やっぱ言っちゃいがちなのはプロの方で、
はい
は
い、
素人はえってだってこれやりたいんですもん、
う
ん、
そう
帯で埋めたいんですもんっていう、
楽しそうじゃん、
楽しそうじゃんってだって私が毎日見れるんですよどこでもみたいな、うんうん、だからそう思っちゃったわけですよね、
はい、
で僕なんかよく思うんですけど、その一番イノベーションとか、うん、そういうのからを邪魔すんのが中途半端なプロだと思ってるんですよ、うんうん、
はい、
です
ごいわかる、
わかります
で中途半端なプロだから、
いやで熱狂する素人の方がイノベーションに近いと思うんですよね。で僕なんでこれ思ったかっていうと、
うん、
あの YouTuber っていうのが人たちが出てきた時に、はい、僕 NHK にいたんですけどその時、
はい、
もうね本当にこの人たちってなんかまあしょうもないコンテンツ作んなって思ってたんですよ。
はい、
でなんだと、
うん、
コンテンツっていうのは僕のような NHK のディレクターが作るものがコンテンツであって、は
い、信頼と実績に置ける
そうこれこそがコンテンツであるとで YouTuber の人がやってるようなものはコンテンツじゃないって思ってたんです本気で、
うん、
でもそしたらあれよあれよという間に小学生のなりたい職業ランキング1位が YouTuber で、誰もねNHK のディレクターになりたいなんて言ってくれてる小学生いないわけですよ、
はい、
でそれを現実を目の当たりにした時に、いやー俺はなんて中途半端なプロだったんだろうと思ったんですよね。でも YouTuber の方たちが、まあ、確かにコンテンツを作るというスキルで言えば拙いとこもあったのかもしれない、今では全然違うと思いますけどね当時は。だけどやりたい、うん、こんなこと見てみたいっていうその熱狂、
うん、
これに勝るものないよなと、そこになんかその熱狂にみんな当てられて見ちゃう、
うん、
なんか楽しそうって、
うん、
なんかね、僕それが一番自分の中の反省として強くて、やっぱ中途半端なプロになっちゃダメだよなみたいな。だからどうせなるなら熱狂する素人でいたいなみたいな。本当は熱狂するプロがいいんでしょうけどね。なんかねそれすごい感じたんですよ。だから邪魔すんのは中途半端なプロっていうのはすごい思ったり。
もうなんかパワーがやっぱり違いますよね。もちろん、まあ、私たちもパワー持ってましたけど、テレビ局の時は、もう全然なんでしょうね、全然違いますよね。
違いますね、だからなんか思い込みとかがすごいですよね、
あと若干のやっぱり損得感情というか、まあ、自分のそのポジションもそうだし、お金のこともそうだし、いろんな組織として一個の作品を作るっていう、ね、なんか責任みたいなものもあって、それを失ってはいけないとか、まあ、いろんなことを作品作るのに考えちゃうんですよ ね、
うよね。そう、いろんなものがくっついてる、でもなんかよく考えたらそれをくっつけてんのって自分で、
そう
勝手にね、なんかこういうものであるみたいな、テレビとは
すごい
コンテンツとは企画とはみたいなことを勝手に思い込んでるんですけど、いや僕よく思うんですけど、いやあのライト兄弟っているじゃないですか、
はい、
飛行機作ったっつって、あの人たちでも自転車屋さんなんですよね、元は、だから究極的に素人じゃないですか。
そうですね。
だけどだから多分みんなにめっちゃくちゃバカにされたと思うし、空飛びてとかって言って、いやいやまずあの早く走れるチャリ作れよみたいなことだったと思うんですけど、飛びたいに行っちゃったわけですよね、だけどその熱量がやっぱり世界の歴史を変えた、人類の進歩につながったっていう、なんかそこら辺になんかこうやっぱ熱狂する素人力っていうか、でそこがなんかねかっこいいなって思うんですよね、
すごくわかります。あとそういう人たちの方が意外にこう相手のニーズをちゃんと捉えてますよね。あ、
世の中とか
ね、そうそうそう、私たちはなんか作品として
ちゃんとしなきゃ
ちゃんとしたいから、結構こう相手がありきっていうよりもこっち側ありき、
そうそうそう、理屈がね、
そう多いじゃないですか。
作り手の理屈になっちゃってたりとか、
今の YouTuber の人とかを見ていても、まあもちろん自分たちも楽しそうだし、なんか見てる人もそれ欲したくてちゃんと見てて、ね、素晴らしいなと思いますけどね。
いや本当です。だから僕注文間違い料理店とかデリートシーとかいろんなプロジェクトやってんですけど、なんかやっぱりこう素人なんですよね、やっぱりそれぞれのテーマに対して。だからこそ、じゃあがんを治せる病気にするためだったら C 消してみるみたいな、でこれはたった1枚の名刺から気づいたんですけど、僕の友人ががんのステージ4で、まあ、一番進行してる状態だったんですけど、その友人から小国さん、なんかがんを治せる病気にする、私本気でしたいんだと、でそのためになんかアイディア欲しい、考えてほしいって言われて、まあ、なかなか思いつかないわけですよ、だって僕医療者でもないし研究者でもないし製薬会社の人でもないし国の人でもないから、お金も持ってないし仕組みも分かんないし、だど素人なわけです。だけどその時なんかこううーんって考えてたら、その友人が一枚の名刺見せてくれたんですよ、それがMD アンダーソンキャンサーセンターっていうアメリカのがん専門病院の名刺で、
はい、
それをたまたま昨日ゲットしたっつって見せてくれた。そしたらその MD アンダーソンキャンサーセンターのキャンサーの文字のところにビッてこう線が引いてあったんですよ、消してたの、でその名刺見た瞬間に僕思いついたんです、これだ、死消そうよ、
降りてきました、
降りてきた、
死消そう、
死消そうよって、だって消してるし、これめちゃくちゃ素人発想なんですよ。
そうですね、消しちゃいけないもんね。
そう、普通思うじゃないですか、
ピッてやっちゃう、
やばいって思うじゃないですか、だけど医療者の人が、まさにそのがん専門病院で働いてる医療者の方たちが、自分たちの医師としてがんはやっぱりなくしたいよね、克服したい、そのために私は日々頑張るんだっていう意思を込めて線を引いてるわけですよ、でこんなことやってる人たちがいるんだったらやろうぜって思って、じゃあC のつく商品から C 消そうって言って、今度 CC レモン消させてくださいっていくわけです
キャンパスノートの
C 消そうとか言い始めるで、これもまた素人で、これ例えばですけど広告代理店の方とかだったら、
はい、いやいやいやいやいやいやいやいやいや
つって、そうそうそう、そんなことやったらってなるじゃないですか、でも僕またそこ素人なんで、いやこれ面白くないですかって本気で言えるんですよ。 だからライト兄弟が、いや空と飛びたいんです、僕自転車ですけど、みたいな状態なので、だからこそ言える。だからさっきの堀井さんの話じゃないですけど、素人だからこそ質問できるみたいなこととかって絶対あると思ってて、でその素人に実は一般の消費者とか市民とかって近いですよね。ほとんどの方が多分そうだと思うんです。がんのこととか認知症のこととか四六時中考えて行動されてる方ってそんなに多くなくって、でもほとんどがそういう素人、世の中の、だとしたら僕がその素人感覚である、素人感覚でそのことに向き合う、素人の僕でさえそれは手に取りたいと思う、やってみたいと思うってことは、世の中の多くの素人の人もやってみたいと思ってくれるかもしれないっていう、なんかそういうのがあの冒頭の話につながるんですけど、素人の強みかなっていうふうに思ってたりしますね。
まあ、そういうなんか自由な発想、素人の発想があって、まあ、小国さんの場合はこうやる術があったり力をお持ちだったり、まあ、関係性ね、集まってくれる同志がたくさんいたりっていうところがあるかと思うんですけど、なんか一般の方でもその素人で、ちょっとあ思いついたっていう時にやっぱ形にね、してほしいですよね。そういう時になんかどうい こうアドバイスを送りますか。
なんかよくアイデアはどっから湧いてきますかとかあるんですけど、僕はなんか結構その前のめり12度になった瞬間を捉えるみたいなことをよく言うんですけど、例えばさっきの名刺の話、僕その名刺を見た瞬間に前のめりにつかん、でその角度が多分大体12度ぐらいだろうなと思って前のめり12度って言ってるんですけど何これって手につかんじゃった。でこれが僕チャンスだと思ってて、素人で僕にできることなんか何もないって思ってた僕が思わず前のめりに手を掴んだ、ってことは、同じような素人のたくさんの人たちも前のめりに12度で掴んでくれるかもしれないっていう。だからその名刺を CC レモンが C 消えてるって、これにただ写し替えただけで、これの商品が C の消えた CC レモンがコンビニに並んでたら思わずみんなが前のめり12度になってですね、手取ってくれるかもしれない。だから素人状態の時に前のめり12度になったものってなんだっけとか、そこになんか鉱脈があんじゃないかなっていう。
素人の前のめり12度はマジョリティってことですね。
そうなんですよ、まさにマジョリティなんですよ、実は。
みんなが12度になっちゃうってことですね。
プロフェッショナルな方が少ないんですよ、
そうですね。
だから僕はマジョリティだっていうことに気づいたっていうのが結構な発明だったです。
すごい。だからそれをちゃんと形にするのが素晴らしいですよね。で、まあそういうのをちょっといいじゃんとか、まあブームになると、まあ、ちょっとやってみようみたいな、こうまあいわゆるそのラグビーとかスポーツもそうですけど、にわかにファンが集まってくる現象って、まあ今までもあったかと思うんですけど、それも重要ってよくおっしゃってますよね、大谷さんね。
まさにそのにわかファンっていう言葉がね、ラグビーのあのワールドカップの時にすごい流行りましたけど、その言葉を生んだプロジェクトを僕やっていたんですね。やっぱラグビーもコアファンしかいなかったんですよね、昔は。
そうですね、
つい最近まで、で僕も全くラグビー見たことがなくて、興味もなかったんですけれども、なんかやっぱりこうラグビーコアファンもにわかファンもみんなが楽しめた方が、せっかくワールドカップ来てお祭りなんだから楽しめた方がいいよねってことで、にわかファンって言葉をまあ生み出して、あの行ったプロジェクトだったんですけど、その最初もやっぱり僕すごく素人で、まあ、ラグビーワールドカップが来るから、なんかそれを盛り上げる施策を考えてくれってオーダーが来たんですけど、って僕興味ないですと、見たこともないですと、なんでまず試合連れてってくださいと、で試合を連れてってもらったんですけど、日本代表の試合だけど、僕の第一声がどっちが日本代表ですかっていう。
ちょっと待って、ちょっと
分かんなかったですで赤って言われて、あ赤なんだ、
分かりやすい。
もうこんな質問しちゃいけないですよね普通は。だけど素人で、だから思わず聞いちゃったんです、でなんでかっていうと、ラグビーってなんかこう多国籍じゃないですか、すごく。
はい、なるほど。
だから僕から見たら、どっちのチームも同じぐらい外国籍の方がいるように見えて、どっちが聞いてた話と違うなと思った、日本代表との試合だって聞いてたのに、どうやら外国籍が多い、それで聞いちゃったんです。だけどその瞬間に僕初めてなんかラグビーに興味が持てたっていうか、それは何かっていうと、あ、これっていろんな企業が今 悩んでて、うん、やりたいと思っているダイバーシティ&インクルージョンじゃんって思ったんですよ。あ、これってまさにダイバーシティの話じゃんと、
うんうん、
だったらその国籍も違うだけど同じユニフォーム着て一つの目標に向かってみんなが一丸となって向かっていく、これみんな企業がやりたいと思ってることじゃんと、うん、まあ、だったらこのラグビーの選手たちがビジネスパーソン向けになんかビジネススクールとか開校したら面白いんじゃねえかとか思い始めたんです、
はい、
なんかリーチマイケルさんが語るダイバーシティ論とか、
はいはい、
そういうのって企業の人が聞いたらすごく勉強なんじゃないかなと思ったんです、はい、で、あ、これいけるかもってビジネススクール作ったら面白いかもしれないぞとかそっからどんどん発想が膨らんでいってこれだったらラグビーに興味ないけれどもダイバーシティには興味がある企業の人がラグビーに接点持てるかもしれないとかなんかそういうので広げてってにわかファンを巻き込むって
にわかファンの後ろに小栗愛理でした
よ。いやいやないないないない
いやいやでもそうなんですね。なんかそうやって接点を見つけてちゃんとつなげてあげるっていうこともやってらした。
そうです ね、まあそれもやっぱり素人の僕が思わず前のめり12度になった瞬間を形に変えたっていうことだったりするので
どうでしょうか。これからまあ経験重ねていっていろんなことをまあプロジェクトもされてあのそんなに社会課題興味ないとおっしゃってましたけどまあでもきっとおやりになるんだろうなと思いますけどもなんかそのプロジェクトするにあたってとか働くときになんか心情としてたり忘れちゃいけないなと思ったりしてることありますか。
そうですね、分かったつもりにならないっていうのはちょっとすごく仕事する上とかでも注意 したいなって思ったりはしていますね。なんかつい分かったって言いたくなるしなんか知ったかぶり、
はい、
したくなるんですけども、
はい、
それをやった瞬間にいろんな宝を見失うっていうか、うん、イノベーションの種を見過ごしてしまうかもしれないみたいなことがすごくあるので、うん、まあやっぱりこう世の中の摂理とか心理とか分かりたいのが普通だと思いますし、
うん、
なるべくこう知識も増やしていって分かっている自分でいた方がかっこいいと思うので、
うん、
その方がいいと思うんですけどあえてやっぱり素人で言い続ける分かったつもりにならない、
うん、
なんかそういうことはなんか働く上ではすごく大事にしていきたいなっていうのは思いますね。
周りの方はどうですか。多分小国さんの周り本当に、まあ、小国さんご本人がそうだからだと思うんですけどこう魅力的な人が集まってきたりとかやっぱりこう働き方もだんだん今変わってるじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、どういう方たちが多いですか。
デリートシーなんかは NPO 法人でやってるんですけれども、
うん、
みんな本業を抱えていて一人も専業でこのデリートシーってやってないんですよ、うんうん、僕含めて僕代表理事なんですけど、
うん、
面白い。みんな兼業なんですね、
うんうん、
で僕はなんかその人生の 20% ルールって言ってるんですけど、うん、
またいただきました、
ありがとうございます
人生の 20% ルール、はい、
これ Google とかがやってたその 20% ルールって就業時間の 20% を、うんうん、あの自分の好きなことでやりましょうっていうことでしたけどこれを僕はちょっと拡張して人生の時間の 20% をこのデリートシート活動にくれればいいよっていう形で言っているんですね。だからそれは例えば1日の 20% かもしれない、1週間とか1ヶ月とか1年とかの 20% かもしれない、あるいは働いている期間何十年その 20% かもしれない、いずれにしてもそれぐらいの感じでいいから自分の時間をこれに使ってくれればいいよと。どうしてもソーシャルアクションで社会にいいことをやろうとかってなると頑張りすぎちゃう、うん、
はい、
で一生懸命やらなきゃいけないって思っちゃうかも、
はい、
ね、そうなんだけど、
はい、
20% でいいよと、それぐらいの関わり方でいいからっていうことにして、うん、誰もいないんですよだから、
うんうん、
先住者が。でもそうするとそれぐらいでいいんだったら私のスキルここに使いたいとかって IT の方が入ってきたりとか、うん、飲食の方が入ってきたりとか、大企業もいればあの中小企業の方もいれば、とにかくなんか自分が 20% だけでいいんだったらいろんなことやれるから入る入るっつって、
うん、
で力を貸してくれるんですよ、
うん、
だからなんかこの働き方っていいなってすごい思っていて、 Google で言うとその就業時間の 20% を何かやるとそれがイノベーションにつながるかもしれない、アイデアが創発されるかもしれないからいいんだってことだったと思うんですけれども、人生の 20% ルールで言うと なんかその人の人生にイノベーションが起きるかもしれないし、あの社会にイノベーションを起こせるかもしれないしっていうことで、なんかまあ実験みたいなもんなんですけれども、あの先住者を抱えずにどこまでこういう活動をやれるかみたいなことをすごくやってますね。
なんかこう、いやなんて言うんでしょう、もう本当ここから5年10年今おいくつでしたっけ？
僕今43です。
いやもう30年はいけちゃいますもんね。
マジっすか。だいぶ長いですね。
でも本当多分ここ5年とか10年のスパンでどんどん変わるじゃないですか、その価値観も。
そうでしょうね、世の中が、
働き方含め、生き方含め、全部変わっていくと思うので、そういうところに小国さんがちゃんといらっしゃるっていうのが多分とってもいい流れを生んでいくんだろうなと、はい、思います。
ありがとうございます。
期待しております。
ありがとうございます、
ね、なんかプロジェクトあったら言ってくださいよね。
本当ですか。
はい、ね、
ぜひ、
はいはい、皆さんでちょっとなんか面白そうだなと思って一緒にやりたいなと思わせる人だなという感じでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お忙しい中すみません。2週にわたってお付き合いいただきました。本日のゲスト、株式会社小国史郎事務所代表取締役プロデューサーの小国史郎さんでした。小国さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けする堀井美香ウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。驚かれたり突拍子もないことするなと思われたりしても、好きなことに邁進できる、進んでいけるっていうパワーが今必要なんだろうなと小国さんを見てて思いました。小国さん頑張ってほしいですし、応援したいと思っております。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマは、あなたの水曜日を教えて、リスナーのあなたの水曜日の過ごし方を送ってください。そして朗読で成仏、リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくりと読み上げて、その悩みを成仏いたします。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いいたします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。ツイッターのフォローもお願いいたします。そして番組からお知らせです。来月12月21日水曜日の午後ですが、この番組を一緒にお届けしていますスマート HR 主催で、働くのこれからを探す一日をテーマにしたオンラインイベント、ワーク&フェスが行われます。夜7時30分からはイベントの後夜祭として、この番組ウェンズデーホリデーの公開収録も行います。 YouTube や Twitter でご覧になれるので、事前のお申し込みはいりません。どんな方がゲストに来てくださるのか、どうぞお楽しみに。ワーク&フェスのイベントは、これからの人の働き方や組織の在り方についてさまざまな方と一緒に考えるという内容で、午後1時30分スタートです。こちらはお申し込み必要ですが無料となっています。来週金曜日12月9日の正午まで、ノベルティのプレゼントにも応募できますので、番組概要欄にあるワーク&フェスのウェブサイトをチェックしてください。公開収録は来月12月21日水曜日です。高野祭もありますので、ぜひぜひ皆様ご覧になってください。それでは時間です。また来週お会いしましょう。素敵な水曜日をお過ごしください。お相手は堀井美香でした。朗読で成仏。ラジオネーム、もう茶碗蒸しは作らない20代会社員の方です。茶碗蒸し難しいですよね。私も全然作れません。本当に私は現在職場で隣の方とゴミ箱を共有しています。丸いゴミ箱です。朝は2人の真ん中あたりにゴミ箱は置かれているのですが、夕方頃にはなぜか9割以上私の敷地に入り込んできています。ある時からじっくりと観察してみると、 右隣の方が椅子から立ち上がる際に無意識に毎回2センチくらい椅子でゴミ箱をこちらに追いやっているということを発見。見てたんですね。隣の方はとても真面目な良い方で、もし私がこのことを伝えたらきっと気にしてしまうと思いますし、関係が悪化してしまうかもしれません。ただもしかしたら隣の方は私のことが嫌いでわざとゴミ箱をこちらに追いやっているのかもしれないとも思えなくもありません。もやもやしています。一層ゴミ箱がなくなればいいのですが、他に良い置き場もありません。どうすれば良いのでしょうか、という成仏案件でございますけれども、ゴミ箱を嫌なものと思ってしまうから、あなたはこちらに来るのが嫌だなと思ってるんです。ですから、おゴミ箱、素敵な、なんかペットのように、あのゴミ箱に価値を見出してあげて、こっちに入ってラッキーラッキーと思いなさいね。そうしたら2センチずれたって9センチずれたこっちの方に全部入ってこようとも、まあ素敵、ゴミ箱、私のゴミ箱、そう、自分のゴミ箱だと思って大事に大事に、ちょっとあの向こうにいたら貸してあげる気持ちでね、そういうおおらかさを持ってゴミ箱、そして隣の方に接するといいかと思います。